この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙15章1節から6節です。それでは御言葉に聞きましょう。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。忍耐と励ましの神がという説教題です。9月に入りました。今月からこの聖餐式が執り行われる聖餐の礼拝は合同礼拝となって、また賛美も前節での賛美、また今日は礼拝後に各会の交わりがこう行われます。引き続き感染対策を行いながらですけれども、少しずつ少しずつこう教会の営みがこう回復してきていることを嬉しく感謝しております。コロナ禍というものは決して過ぎ去ったわけではありませんし、またコロナ禍という言葉がもう私たちの日常になっていく、そのような思いもいたします。これまでも、本当にこのコロナということの中で、その時の中であっても、またこれからも、そして今日も私たちを祝福してくださる神様の恵みと平安がお一人お一人にあるようにと祈ります。ローマ人への手紙の12章から、パウロという人は、主イエスを信じ罪から救われたキリスト者はどう生きるのかということについて語り始めてきました。キリスト者の生き方です。人にはいろんな生き方がある。この仕事をしている人はこの仕事をしている人の生き方がある。これまでこのように歩んできた人にはこのように歩んできた人の生き方がある。主イエスを信じ、主イエスを信じた人の生き方もまたある。パウロはそのキリスト者の生き方ということを12章から語ってきましたけれども、このキリスト者の生き方というのも、次週語られる15章の13節で区切りを迎えます。そしてそれは1章18節からずっとパウロが丁寧に丁寧に一つずつこう語り重ねてきた事柄、大きな救いのメッセージの大きな区切りを迎えもします。15章の13節で大きな区切りを迎えて、そして14節からパウロは個人的な思い、そしてこれからの計画、ローマ教会への挨拶などがこう語られていく。ですから、今日の御言葉の箇所と来週の御言葉の箇所というのは、パウロがこれまで一つ一つ丁寧に語ってきたことの大きな結論、大きな終わりの言葉、結びの言葉となります。この最後の結びの言葉でパウロは一体何を語っているか。どうか、忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく 互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにして、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。パウロは結びの言葉、いや、祈りですよね。ローマの教会が心を一つにすること。声を合わせて、父なる神を礼拝するように、一つとなるように、そのような教会となるようにということを、この結びで語る、祈る。十二章から語られてきたキリスト者の生き方は、愛の生き方でした。愛するということとして教えられてきました。どうして愛の生き方が重んじられるのか。それは、愛が愛で終わるのではなくて、愛によって教会が一つに結ばれるからです。教会が一つに結ばれるのは、主イエス・キリストを信じる信仰でありますけれども、その信仰の中には互いに愛し合うということがある。もう一つ加えて言いますと、主イエスを信じるすべての人は、主イエスの体である教会に結ばれ、すでに私たちは一つにされていると聖書は教えている。私たちはすでに一つとされている。すでに一つとされている教会が互いに愛し合うこと、一つと結ばれること、その生き方を重んじるというのは、すでに一つである教会が目に見える形で一つであること、目に見える形で一つとしてくださった神の栄光をこの世界に表し生きるためです。パウロは、教会が一つであるということにかなりの思いを割いて言葉を重ねています。それは裏返せば教会というのは一つとなっていないからです。教会の中で裂け目がある。兄弟姉妹の間で争いがある。目に見える不一致、目に見えない不一致、仲良く一緒にいてるように、いるように見えても、実はその心はバラバラという、そういう現実が教会にはある。だからこそパウロは、神はそもそもバラバラであった私たちを一つにしてくださったのだ。神は私たちを一つにしてくださったのだから、目に見える一つなる教会を私たちは表し、生きよう。私たちの一つあるべき姿を取り戻そうと、一生懸命にパウロは語っている。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。14章でこれまで語ってきたことを繰り返すようにパウロは話し始めています。力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきです。ここで言う力のある者というのは14章で語られた信仰の強い人のことです。思い出していただきたいのですけれども、14章では食べるもの、飲むもの、飲食について語られてきました。主イエスは食べるもの、飲むものによって人は汚されない、汚れないと言った。そして聖書は飲食について人は自由なのだということをこう教えている。あれを食べてはいけない、これを飲んではいけない、そんなことを教えてない。神様は私たちの飲食に自由を与えてくださった。信仰の強い人、力のあるものというのは神様が与えてくださった飲食の自由、その自由をこう確信を持って生きる人のことです。で、パウロは言います。これはしても良いことなのだ。これは食べても良いことなのだ。これは飲んでも良いことなのだ。と、そういう確信を持って生きている人。力のある人は 力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。パウロは確信を持ってしっかりと歩む人たちに呼びかけるんです。あなたの周りにいる弱っている人たち、あなたの周りにいる力のない人たちのところに駆け寄っていきなさい。あなたがその力を持ってその人の弱さを担ってあげなさい。その力をあなたの喜びのために使うんではなくて、その人の喜びのために使ってあげなさい。信仰の自由、確信を持って生きる人、力のある人が時に陥るのは個人主義という罠であると思います。共に生きることが面倒くさくなるんです。足の引っ張り合いみたいに見えて、そこから身を離した方がよっぽど自分が信仰深く生きれるような気がしてくる。充実した信仰生活を送れる気になる。共にではなくて、共にから離れて生きようとする。けれどもパウロは呼びかけます。駆け寄りなさい、共に寄り添い合いなさい。離れるんじゃない、近づき合うんだ。教会というものは共に生きるものだ。それも一つに向かって共に生きるんだ。力のある人は力のない人と共に、その弱さを担い、一つに向かって共に生きる。そしてこれは力のある人だけのことではなくて、パウロは言う、私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。力のある人も力のない人も、教会は皆互いに向き合って共に生きる。そして共に生きるその人を喜ばせるために生きるんだと。霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきですと、パウロはここに私たちがどのように互いを喜ばせるべきかということを語ります。霊的な成長のため、霊的な成長というこの言葉は、建て上げるという、 こう家を建てる時の言葉であるということを以前お話ししました。14章19節少し振り返っていただくと、そこには14章の19節で、平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうとあります。ここにもお互いの霊的成長ということについて語られている。この時私説教している中で、パウロはここで私とあなたの間に、互いの間に平和の家を建て上げましょうってパウロはここで言ってるんだって言うんです。あなただけの平和じゃない、あなたと私の平和、あなたとあなたの平和、私たちの間で平和の家を建て上げようとパウロはここで話してると。平和の交わりを作ろうとパウロはここで呼びかけた。平和の教会を作ろうとパウロはここで言った。パウロがこの立て上げる、霊的な成長という言葉を使うとき、そこには教会があります。パウロは私たちが互いに向き合って、自分ではなく自分の隣人を喜ばせるべきだ。目的があるんです。自分の向き合ってる、私の対峙している、私の目の前にいる一人一人がキリストの体である教会らしくなっていくように、キリストの体である一つ教会として生きるものとなっていくようにという願いを持って向き合うんです。隣人を喜ばせなさい、ね、どうやれば喜ぶのかな。愛情表現っていろいろあって、言葉をかけると嬉しいっていう人もいれば、物を差し上げるともらうと嬉しいっていう人、こんなことここでは話すべきってことじゃないですけど、私は何をもって愛を感じやすいかというと、これ この間婚約のセミナーというか学びをした時も私話したかなと思いますけど、物をもらうとものすごく愛情を感じるタイプ。なんかここでこういうこと言うとくださいくださいって言ってるみたいでちょっと良くないなと思うんだけれども、これ本当のことだから言いますけど、そうなんです。本当にそのことで愛情をこう私はこう感じるタイプなんですね。隣人を喜ばせなさいってパウロは言うときに、そこではやっぱり喜びを差し出しなさい、喜びを差し出しなさい、私たちの喜びを渡していきなさい、与えていきなさい。私たち教会の喜びって何でしょうか、何でしょうか。いろいろあるけれども、やっぱり私たち教会の喜びは私たちの主イエス・キリストと一つにされていること、イエス様が私たちと共に生きてくださっていること、イエス様が私たちにあらゆる恵みを与えてくださっていること、イエス様が私と共にいてくださるというこの喜びを私たちを教会は分かち合っていく、主イエスにある喜びを広げていく、差し出していく、神の恵みを分かち合っていく、このように神様の恵みって本当に豊かであるということ、イエス様にある恵みというものを喜びを分かち合っていくことを通して、私だけでなく私の周りにいるお一人お一人、教会全体に、ああイエス様についていくっていうのはいいことだ、ああイエス様に愛されていることが私の喜びだった、私もイエス様を愛して私もイエス様に従っていきたいという喜びにあふれてくる、そうやって教会というものはキリストに従い、キリストに習う、キリストの体らしく一つ教会として立て上げられていくんだ。自分を喜ばせるんではない、隣人を喜ばせることを通して教会がキリストの体らしく喜びにあふれて一つとされていく。隣人を喜ばせるというこのような生き方は、私たちの主イエス・キリストにその模範があると言えます。イエス様は自分を喜ばせるようなことをなさらないで、それこそ隣人、いや罪人のために、罪人を喜ばす、いや何て言うんでしょうか、罪人に良き知らせを与えるために来てくださいました。詩篇69編の御言葉が引用されています。あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと記されている通りに、主イエスはご自分を喜ばせることをなさらずに生きたのだ。罪のない救い主、神の子が罪人のために苦しみを受けられた。主イエスは罪人の集いから離れていくんではなくて、罪人の集いに近づき、罪人と私たちと向き合ってくださった。私たちを罪から救うために、永遠の命に生かすために、イエス様はご自分を喜ばせるのではなく、私たちのために自分の命を差し出してくださった。パウロは呼びかけます。自分を喜ばせることをせずに、隣人のために自分を差し出してくださる。そのイエス様を模範として私たちも生きようと。隣人を喜ばせ、キリストの一つ教会を共に立て上げていこうと。パウロ祈ります。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。自分を喜ばすのではなくて隣人を喜ばせる、喜びを差し出していく、 集いから離れるのではなく、集いに向かっていく。このように生きること、主イエスを模範として生きること、これは決して容易なことではありません。人が変わること、そして教会が変わること、それは決して容易なことではありません。だからこそパウロは祈るんです。よく人を変えようとするなという言葉をこう教えられております。人を変えようとしても人は変わらない。変わるべきは自分なのだと、まあ大変にこう生きる上でのアドバイスというか、まあ本当にその通りだなと。人が変わることを期待しながら、こう人を変えよう、人を変えようといろいろ力をこうプレッシャーというか力をかけたとしても、その人って変わらない。そういう時に、いや、人ってのは変わるんじゃない。変わるべきは人じゃなくて自分だと、そのように言われて、はっとこう気づかされて、こう教えられたような思いをしたこともあります。これも確かな大切な考えだなと思うんですけれども、時に人は変わらないからと私たちは諦めてしまう。人は変わらない、教会は変わらない、変わらないことに諦め、なんか変わらないというところに私たち立ち止まってしまう。けれども教会というのは変わらない、変わらない、結局変わらないに立ち止まる、そのようなものではありません。なぜなら、私たちには私たちのことを新しく作り変えてくださり、私たちの思いを新しい思い、いや、それはイエス様の思いとしてくださる、そして私たちを一つとしてくださる忍耐と励ましの神がおられるからだ。もし私たちが自分は変わらない、教会は変わらないと諦めてしまっても、諦めておられない方がいる。それは忍耐と励ましの神だとパウロは知って祈ってる。神はご自身の恵みの御業を通して、私たち教会に、私たち一人一人に、主イエスの心を作ってくださる。本当はもう少し丁寧に旧約聖書の御言葉を解ければよいのですけれども、旧約聖書を思い出していただきたい。神の民イスラエルが、神に対して不従順であっても、神は、どうされたか。もうこれはダメだと諦めて、その神の民イスラエルから離れていったのではなくて、そこに留まり続けた。そして神の民イスラエルを励まし続けた。あなた方は神の民として生きるのだと希望を持たせ続けた。私たちの神はどういう神か。諦めの神じゃない。私たちが諦めても諦めない。忍耐を持って、励ましを持って、希望を持たせてくださる神なのだ。忍耐と励ましの神が、私たちの心を新しく作り変え、私たちのことを一つにしてくださる。ですからパウロは信じて祈るんです。忍耐と励ましの神があなた方に、キリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。アーメンと言いたくなる。本当にそのような祈りです。忍耐と励ましの神の御業がある。その忍耐と励ましの神に私たちは祈り求める。そうして私たちは主イエスと同じ思いが作られ、私たちは心を一つにし、声を合わせていく。私たちは一つの体、一つの心、一つの声、 一つなる教会として今ここで神を礼拝しているようにこれからも礼拝していくんだ。心を一つにという言葉が出てきました。この言葉はこのローマ書のローマ人への手紙の中で唯一出てくる一つ初めての言葉です。けれども使徒の働きの中でこの言葉がよく用いられているようです。神の恵みによって教会が新しくされ、神の恵みによって教会が動き始める時の一つのサイン、印の言葉だっていうんです。私たちで心を一つにするのではなく、神の恵みによって私たちは主イエスの心と一つにされていく。そして教会は心を一つにしていく。教会が新しく、教会が動き始めていく。私たちも祈りたいと思います。忍耐と励ましの神がその御業をもって私たちの心を主イエスの心と一つにし、私たち教会の心を一つにしてくださると信じて祈っていきたいと思います。すでに一つとされている私たち、目に見える形で一つであることを表し生きる教会とされるように祈り求めていきたいと思います。主イエスを信頼し、主イエスを愛し、主イエスに仕えることに本当に心を一つにしていく、一つなる教会を表していけるように、私たちは忍耐と励ましの神に祈り求めていきたいと思います。一人で生きるのではなく、共に生きる。祈りつつ、私たちは信じて歩んでいきたい。神が私たちの心をキリストに合わせてくださって、神が私たちの心を一つにしてくださるということを、神の恵みを、神の御業を信じて祈っていきたいと思います。私たち今からここに備えられている恵みの聖餐に預かります。主なる神様は祈り求める私たちにすでにここに神の恵みの聖餐を備えてくださっています。私たちがこの主イエスキリストの血と体を表す聖餐に預かるとき、私たちの心にキリストの心が作られていきます。私たちがこの一つなるキリストの血と体に預かるとき、私たち教会は一つの体とされていきます。この神の恵みを私たちは感謝し、信仰を持って預かりたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたの御前でつまずきやすい私たち、それでもあなたは私たちを諦めることなく忍耐し、そればかりか励まし、私たちを主イエスにあって一つにする希望に生かしてくださっています。どうか私たちに主イエスの心を作ってください。どうか主イエスの心と同じくし、一つなるキリストの体、教会を立て上げるために、私たち一人一人の心をも一つとしてください。あなたの恵みがお一人お一人の上に、そして教会の上に、あなたの御業がなされるように祈り求めてゆきます。続けて預かるこの聖餐を祝福し、この聖餐を通しても私たちを一つとしてください。これからも共に、これからもますます一つとなり、父なる神を褒めたたえさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。